それでは本日の説教の箇所を読みます。本日の説教の箇所は使徒の働き第22章1節から21節。聖書は後ろの方、新約聖書の274ページになります。使徒の働き第22章。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが旅を続けて真昼ごろダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時、私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから、さあなぜためらっているのですか、立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。こうして私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと夢心地になり、主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい、人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。主よ、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。本日はこの箇所より、見たこと聞いたことをと題して説教をお願いします。
パウロがイエス様に出会った時のこと、それは使徒の働きの中で3度記されています。それは、ルカによる、記述としてですね、最初に、パウロがダマスコにいる、ダマスコにいるというかダマスコに逃げていった、クリスチャンたちを迫害するためにダマスコまで行った時にイエス様に出会ったことが、書かれていますが、その他にパウロ自身の口を通して2度そのことが語られています。でその一つが今日の箇所で、もう一つは、アグリッパ王と総督フェストの前で、弁明をした時のことであります。今読んだ箇所の、15節に、あなたはその方のために全ての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされると、このように書かれている。これイエス様がイエス様の導きを受けた、アナニアというクリスチャンによってからパウロが受けた導きであります。イエス様は生きているという証言、これは証言する者の個人的な体験を語るということによってしかなされないものであるということに私たちは心を留める必要があります。キリスト教の教理については自分が体験していなくても語ることはできるんです。聖書によれば神はこういう方です、聖書によれば人間はこういうふうに罪深いものです、聖書によればその罪の贖いのためにイエス・キリストが来られて十字架にかかって罪の贖いをなさいましたということは、個人的な体験によらずとも語ることができる。しかしイエス・キリストは今も生きているということは、自分の個人的な体験なしには本当に確信を持って語ることはできないのです。キリスト信仰の醍醐味は生きているキリストを個人的に体験することです。イエス・キリストは生きているとただ頭で信じることではありません。生きているキリストを個人的に体験することがキリスト信仰の醍醐味です。ああ確かにイエス・キリストは今も生きておられるんだ、生きていて呼べば答えてくださるんだ、苦しい時に助けてくださるんだ、危険から免れさせてくださるんだということを、私たちがイエス・キリストの御名を呼んで祈る時にそれを体験していく、そのことを通してああ確かにイエス・キリストは聖書に語られている通りによみがえられたんだ、今このよみがえられたイエス・キリストが私たち一人一人を本当に導いてくださっている、祝福してくださっているということを私たちは知る、これこそキリスト信仰の醍醐味であるのです。だから今日パウロが今日読んだ箇所でですね、パウロがそのイエス・キリストは生きているということを語るわけです。なぜイエス・キリストは生きているということを語るか、このイエス生きている十字架につけられて殺されたけれどもよみがえったイエス・キリストが今も生きていて私に出会って私を伝道の技の中に導いてくださったということを語る以外に、彼がイエス・キリストを語る道はここでなかったからです。イエス・キリストが生きているから私は今これをなこの技を成しているのである、それ以外に彼は語ることはなかった。ですから私たち、イエス・キリストを語るときにですね、最も説得力のある、最も説得力というか、そうです、説得力のある証というのは、今も生きているイエス様が私をこういうふうに導いてくださった 語ることなんです。なぜかって言ったら、事実の前に理屈は何の役にも立たないからです。事実をつけられたらどんな理屈もそれに対抗することはできないからです。ですね、どこだったかな、エルサレムの麗しの門の前にですね、そこで、物乞いをしていた、男の人が立ち上がった時にですね、ユダヤ人の指導者たちは麗しの門の前でですね、使徒ペテロとパウロが彼をイエス・キリストの名によって立たせた時にですね、ユダヤ人の指導者たちはイエスの名によって語ってはならないと、命じるんですけれども、ペテロはですね、神に聞くよりもあなた方の言うことを聞く方が正しいかとかよく考えてくださいというふうにこう言うわけですが、ペテロと、ヨハネが無学なただの人であるということが、無学なただの人であるにもかかわらず、彼らがですね、イエス・キリストと共にいたということが分かってきた。そしてそのこの今立っている人が前に麗しの門の前で物乞いをしていた人だということが分かったときにですね、彼らはもう言い返すことができなかったと、あります。使徒の働きの4章ですね、4章の13節にこういうふうに書いてある。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりではなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかったとあります。つまり事実はどんな理屈をもどんな主張をも封じる力がある。でイエス・キリストの福音というのは事実の福音なんだということを私たちは本当に心に覚える必要があると思います。そしてイエス様は私たち一人一人の人生においてご自身が今も生きているんだということを明らかにしようとしておられる。私たちが理屈でイエス様の贖いの理屈をですね、頭の中でこねくり回すことよりも、むしろイエス・キリストは今も生きているということを体験的に知る、そのことをイエス様は私たちに知らせたいと思っていらっしゃるわけです。でここでですね、パウロはですね、自分がどういうふうにイエス様に出会ったかということをこう語ります。今ここで司会者に読んでもらったのは大体時間にしてですね、2、3分だったかと思いますけれども、パウロの弁明は 2、3 分ではなかったと思います。もっと長かったはずです。それを編集者がぎゅっと短くしたはずですね。ということはここに語られて文字としては残されていないこともおそらくパウロは語ったに違いないし、あるいは語った相手はユダヤ人たちですから、ユダヤ人たちが前提として知っているようなことについてはわざわざ書かないということもあると思います。そこでですね、ここでどういう内容であったのかということを少し詳しく見ていきたいと思います。まずここでパウロはこういうふうに言っています。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでしたと言っています。で私はねですね、ちょっとこれを読んでうんと思ったことがあった。なぜかというとですね、ガマリエルっていう人が出てきますけども、この人は律法学者の、ね、先生なんです。でこのガマリエルっていうのは ヒレルという人の孫なんです。でこのヒレルという人はヒレル派という立法の学派を創始した人で、まあ、三枚派と言われる文字通り立法をもう完全に書かれた通り守らなきゃいけないというふうに言う人に対いう学派に対して、自由な人間愛に基づく立法解釈というのを始めたのがヒレルという人なんです。そしてイエス様の立法解釈っていうのはヒレルの伝統の上に立つというふうに言われている。でつまりイエス様はヒレル派の立法学者だったに違いないというふうにこう言われているわけです。でこんなこと言うとですね、反発を覚える人もいるんですけれども、イエス様が言われていることの中にヒレルがもっと前に言ったことがあるんです。つまりイエス様のオリジナルでない話、ヒレルがつまり安息日についての教えなんかについてはヒレルにその元があると言われるものもあるんですね。そういうことを言うとですね、クリスチャンはちょっと動揺するんですね。イエス様が一番最初に言ったんじゃなかった、私どうしようとかって思う人もいるかもしれないけど、そんなこと何の心配する人もないんです。イエス様は十字架にかかって贖いを成し遂げられたんです。でいずれにしろですね、でガマリエルはヒレルの孫ですから、当然ヒレル派の立法理解の中心人物であるわけですね。でガマリエルは使徒の働きの5章34節から39節を見ると、ナザレ派つまりイエス・キリストを、メシアと信じる者たちを、そういう人たちに反対しない立場を表明してるんですね。5章34節、なんて書いてあるかというと、33からいくと、彼らはこれを聞いて怒り狂い、人たちを殺そうと図った。ところが全ての人に尊敬されている立法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出すように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは先頃チューダーが立ち上がって自分を何か偉い者のように彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。その後人口調査の時、外来人ユダが立ち上がり民衆をそそのかして反論を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。しかしもし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいますというふうに言ってですね、ガマリエルはナザレ派つまりイエス様の弟子たちに反対しない立場を表明して、それによってユダヤ議会を説得した人たちした人だったわけです。ところがパウロは何て言ってますか。ガマリエルの下で私たちの先祖の立法について厳格な教育を受けてるけど、パウロはガマリエルの教えに反してナザレ派を迫害してたってことなんです。ガマリエル先生が言ってるのは間違ってると思ってたわけです、この人。そしてですね、で私はこの道イエス様のキリストの道ですね、キリストの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死人までも至らせたのです。でこのことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれますとありますが、その次、この人たちから私は兄弟たちというのはダマスコの ダマスコの街道に宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。これもですね、 使徒の働きの9章1節2節を読むと何て書いてあるか、使徒の働きの9章1節2節を読むと、さてサウロ、パウロですね、さてサウロはナワモシの弟子たちに対する脅かしと殺害のに燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。つまりダマスコに逃げたクリスチャンを迫害するのはサウロ、つまりパウロ自身が主導してたんです。やらせてくれって言って、大祭司たちは要するにガマリエルの説得を受けて放っておくことにしてたわけです。それにもかかわらずサウロはですね、大祭司のところに行ってもう書いてくれって言って手紙をもらった。つまりサウロが主導してた、で大祭司が主導してたわけじゃないということです。でそして主のしもべステパノとの論争、それから殺害に至るわけですが、使徒の働き6章8節から9節を見るとその、リベルテンに属す、リベルテンの教会に属する者たちっていうのが出てくるんですが、それはクレネやアレキサンドリアやキリキア、アジア出身のユダヤ人たちがステパノと論争したと書かれている。で、キリキア出身の人で、ここでパウロ自身が言っているように私はキリキアのタルソで生まれたって言ってますよね。だからこのキリキアの出身、キリキア出身のユダヤ人というのはパウロのことなわけですよ。でこの今のトルコですか、キリキアとかアジアとかと言われる今のトルコ出身のユダヤ人は急進派で過激派だったわけです。過激派だったんですよ。つまりエルサレムにある本山というか中心地はもっと穏健だったですね、ガマリエルのような人もいた。でイエス様はヒレル派の律法学者だというふうに思われてましたから、ガマリエルはそれに対して攻撃するようなことは考えてないわけですよ。だけどアジア出身のユダヤ人たちが、つまり地方出身者、地方のユダヤ人たちが過激思想に染まっていたということなわけです。パウロ自身がそうだったわけです。で今回エルサレムに戻ってきたパウロを殺害しようとして立ち上がった人たち全部アジア出身なんです。エルサレムにいた人たちがパウロを殺害しようとしていたわけではないんです。アジア出身の人たちがパウロを殺害しようとしていた。つまりパウロが、ヨーロッアジア伝道ヨーロッパ伝道していた時にパウロの後を付け狙ってですね、殺害しようとしてずっとついてきてた人たち、言うならばパウロの元仲間なわけです。それこそ裏切られたということで殺そうとしているわけですね。で彼は自分のことを神に対して熱心なものだったと言ってますけれども、それは不純な熱心でありました。それは征服欲、人を屈服させたいという征服欲があり、また支配欲がそこにあったわけです。ローマ人への手紙10章2節3節にこのように彼は、言っています。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは彼らは神の義を知らず自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからだと言っています。この時のパウロの生きる目的は何だったかというと、神に対して熱心であるということはすなわちこの道、キリストの道を迫害することであって、 迫害することが宗教活動の目的となる。それが迫害が自分の人生の目的となる、そういう生き方だった。まさに生きる本当の意味、神様が自分を創造してくれた目的、それを見つけることはできずに、生きる意味、人生の意味を完全に喪失した状態であったと言えます。過激派というのはそうです。そんな時にパウロはイエス様の前に立ちはだかる。いや、反対です。イエス様がパウロの前に立ちはだかったわけですね。生きるキリストとの出会い、天からのまばゆい光に彼は打たれました。サウロ、サウロと。神様が人の実像に語りかけるとき、旧約聖書の時代からずっとそうですけれども、二度名前呼ばれるんですね。モーセ、モーセ、サムエル、サムエル。でイエス様言われた、なぜお前私を迫害するのか。イエスも言われなかったんですね。迫害するな、ここから行かせないぞって言わおっしゃらなかったんですね。私の弟子を、私を信じる者を滅ぼそうとする、お前私は滅ぼすともイエス様もおっしゃらなかった。なんておっしゃったか、なぜお前は私を迫害するのかとおっしゃった。そこにはですね、人格的な関係がそこに存在することを前提として、これは人格的な関係がそこに存在することを前提とした問いかけですね。なぜあなたは私を、なぜあなたは私をっていう時に、そこには人格的な関係があるということが前提となります。それがそういう前提がなければこういう問いかけはしないはずです。つまりイエス様はその時からパウロを握っておられたということです。私を迫害することがお前の本質なのか、そうではないだろうという声を彼は聞いたわけです。彼が知っていた神というのは裁く神だった。ところがあまりにも温かい神との出会い、その時に彼は非常に大きなショックを受けて、まばゆい光に当てられ、またこのことのショックのゆえに彼は目が見えなくなったわけです。そして自分が闇の中にいたことを知ります。彼は問いかけるんですね。私はどうしたらいいんですか。これまでの生き方の誤りを彼は認めます。そして新たな人生の意味、主よ、私はどうしたらよろしいんでしょうかと言った時に、私の人生の道筋を決める方はもう自分ではなくこの方であるということを彼はここで認め、もうその場で服従することがになったわけです。そしてその後ですね、でも不思議ですね、イエス様はどうしたらいいんですかって言ったら、ただね、ダマスコに行けとしかおっしゃらなかった。ダマスコに入っていけとしかおっしゃらなかった。その場でね、イエス様はすぐにお示しにならなかったんですね。それはパウロ自身がそれまでの自分の生き方をもう一度振り返って反省するというか、その誤りをどこがまずかったのかということを、やはりこう振り返る時間というのがパウロにも必要であったと思います。祈り求める期間をイエス様はパウロにお与えになりました。その後アナニアによる霊道があり、霊の導きがあり、安息等によって視力を回復し、そして 使命の伝達を受けるわけですね。あなたの見たこと聞いたことの証人とされるということを、伝えられ、そしてバプテスマによる神聖を経験します。その後、まあ、これまで使徒の働きを読んできましたから皆さんも覚えていらっしゃると思いますが、その後アラビア、まあ、と言われるところ、まあ、司会の東岸ですけれども、そこで伝道したりエルサレムで活動するんですけど、うまくいかないんですよね。あんまりうまくいかなかった。でエルサレムではエルサレムだけでなく、ダマスコでもですね、パウロの殺害計画というのが起こる。そして宮殿に乗っている時に、まあ、ボツガの祈りに自分自身を離れて主と一つになるような、そういう、エクスタシーの祈りに導かれて、キリストとの霊的な再会が与えられた。そこでイエス様は言われたんですね。サウロを殺害する計画があるから、そこを離れようとイエス様はおっしゃった。そしてパウロはすぐにですね、カイザリアに出て、それからタルソに戻っていくわけですが、その時に、パウロは答えたというんです。主よ、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。元の仲間だからよく知っている。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのですと。パウロはですね、アラビアでの伝道がうまくいかなかったり、エルサレムでの活動もうまくいかない、命をつけ狙われてうまくイエス様を伝えることはできないということ、それは自分の以前の罪が原因になっているということが彼自身の痛みであったということを彼は包み隠さず言ってるわけですね。そうするとイエス様は、むやみな伝道、むやみにどこででもやればいいっていうわけではなくて、正しい働きの場に私はあなたを導くよというふうにおっしゃった。それが異邦人への道だったのだということを彼はこう語り、この後も異邦人への伝道ということがどういうことなのかということを続けて語ろうと彼はしたんだと思います。まあ、ただその時点で聞いている人たちが大騒ぎをまた始めたので、話はここで止まってしまいました。しかし彼は理屈抜きでイエス様を語ったんです。理屈抜きで生けるキリストを語った。それは事実のみを語るということであったわけです。これがキリスト伝道の真骨頂であります。事実を語る。イエス様、今も私たちがイエス様今生きておられると語るときにですね、本当に私たちが自分の人生においてイエス様との出会いというものを本当に経験したいと私たちは思います。イエス様今も生きているということを自分の体験として語ることができたらどんなに素晴らしいか本当に思います。小さなことですけれども、でも小さなことと思えるようなことでも、でもそれは小さなことではありません。イエス様が今も実際に生きて働いて導いて癒してくださるということを私たちは体験することができるのです。水曜日なんですけれども、うちの妻がですね、急に腰が痛くなりました。で木曜日にはもう生活するのも大変なぐらい腰が痛くなってしまって、 で、じゃあ土曜日にお医者さんに行かなきゃねとかって言ってたらですね、土曜日は仕事だから行けない、もう仕事で役割分担が決まってる仕事があって休むわけにいかない。で日曜日からは関西の方にですね行くことが決まっている、だからもうお医者さんにも行けない。でもどういうふうに体を横にしたら眠れるかわからないぐらい痛かったと言いますけれども、木曜日の夜二人で、毎日一緒に祈ってますけれども、木曜日の夜も二人で一緒に祈りました。金曜日の朝痛みが取れてました。本当に不思議です。何も私はですね、イエス様の皆によって祈ったら何でも自分のオーダーメイドのように思い通りのものが答えが返ってくるというようなことを言ってるわけではないんです。ただイエス様の皆を呼んだ時に答えてくださるということを私たちは人生の中で体験することができるっていうことなんです。そしてそういう経験を通して、ああイエス様は今も生きておられるんだなということを私たちは知る。そうするとですね、自分の思い通りにならないことが起きた時にもかえって安心することができる。イエス様は自分でお祈りしてもそれが自分の思い通りに聞かれない場合っていうのはもちろんあるわけですよ。だけどそうするとそういう時に、ああでも神様はきっと別のお考え、自分とは違った自分の考えとは違った別のお考えを持っておられるんだな、それは何だろうかというふうにイエス様との人格的な関係を深める形でお導きをいただくことができるようになる。私がこの教会の中でご一緒に祈ることを本当に大切にしている、礼拝の中で一緒に祈る、具合が悪い人のために祈る、また問題を持っている人たちのために祈ることを私は大切にしています。それはイエス様が私の名によって集まるところに私もそこにいるとおっしゃったからです。もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださる。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もそこにいるからだとイエス様おっしゃった。もちろん注意しなければいけないことがあります。イエス様はどんなことでも大げさに言う方です。今日読んだ聖書の箇所にありました、兄弟の目の中にある塵を見ながらどうして自分の目の中にある針に気がつかないのか、針なんて目に入らないですよね。イエス様はそういうふうに大げさに言う方です。イエス様はそれはイエス様のレトリックっていうか、レトリックなんですね。だからこの山に向かって海に入れっていうのもそれはイエス様の大げさに言うレトリックなんです。だからそれは私たち一方でちゃんと了解しておく必要はあります。だけどもしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださる。もちろん大げさに言うってことはここにだってあるかもしれません。しかしどんなことでも心を一つにして祈ることが大切だということについてはイエス様はこれ大げさに言っておられるわけではないんです。祈ることの大切さ、そして天の父がそれを叶えてくださるということのを信じることの大切さということについてはイエス様は全くここで大げさに語っておられるわけではない。私たちが本当に神様に信頼して祈る、イエス様今も生きておられるイエス様が働いてくださいって言って祈ることの大切さということは全然 大げさでも何でもないです。イエス様はそれを私たちの本当に必要を見てそれに応えてくださる。私たちはそのことをですね、自分の体験として知っていく。その体験を繰り返していくときに、イエス様は確かに今も生きて働いておられる。理屈でイエス様が生きておられるということは頭で信じることじゃなくて、体験的にイエス様は今も生きて確かに私たちを恵み導き癒してくださる。体験することを通してさらに深くですね、聖書が言っていることをさらにさらに理解することもでき、希望を持って生きていくことができるでしょう。お祈りをしましょう。天のお父様、主イエス様、今も生きて私たちを守り導き癒してくださることを感謝いたします。本当にこんなに罪深いものであるのに、あなたの名を呼んで祈るときに具体的に答えをくださることを感謝いたします。私は何もあなたの前に申し先のできるものではないですし、自分の罪を知っています。しかしそれにもかかわらず、あなたは今も生きて働いて命に応えてくださいます。あなたが生きて働いてくださる神であることを体験的に知ることができたことを感謝いたします。天のお父様、どうぞこれからも引き続きよろしくお導きください。あなたの名を呼んで祈るときに応えてください。多くの人があなたを頭だけで信じようとして行き詰まっているときに、主イエス様、あなたは今も生きているということを、あなたが実力を持ってあなたを信じる一人一人に表し、一人一人を生かし癒し導いてください。この教会の中にも弱っている人がいます。どうぞあなたが一人一人の上に見ておいてお癒しくださいますようにお願いします。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。